の皆さん、こんにちは。ふるさと京都夢知恵元気ワクワク塾の時間となりました。パーソナリティの高島佳代子です。よろしくお願いします。7月からまちづくりのための人材養成講座、ふるさと京都夢知恵元気ワクワク塾が京町や室町有志庵で開催されています。この番組では講座のご紹介のほか、講座にご参加いただいた方、そして講師の先生、まちづくりに頑張っていらっしゃる皆様などの、取り組みや夢についてお伺いしています。この番組は地域力再生活動を応援する公共人材づくり研究会の協力でお送りいたします。今日はゲストにアートプランまぜまぜの代表佐藤久恵さんにお越しいただいてお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
のアートプランまぜまぜっていう活動もね、このラジオカフェが7周年なんですけど、その一つ前の年というか、もう8年ぐらい活動されているんですけれども、とてもユニークですよね。
そうですね。もともとはですね、市民とアートをつなぐ NPO ということで、当時あまり芸術系の NPO ってなかったので、頭でっかちというか、そういう理想を求めて、17、18人ですかね、集まって NPO で、アートのことをしていこうということで集まったメンバーで始めたんですけれども、例えば街づくりの団体さんがやっているイベントの中でアートのワークショップを企画したりですとか、福祉の分野で知的障害のある方と一緒に造形のワークショップを作ったりとかっていうような、割とこう地域とか、そういう福祉とかそういった面ところとコラボレーションしながら、アートを広げていこうというようなことを表立った活動ではしているような感じです。
確かにね、まちづくりのところで分野でアートっていう要素があるとないとは大きな違いというか、すごくそれによってなんか伝えられるものが随分と増える感じがしますよね。
そうですね。やっぱりこう、アーティストが入っていったりとか、私たちの団体のメンバーもアーティストだけじゃなくてアートファンの人も結構いますので、そういう、ちょっと変わったというかね、美意識を持って街づくりの現場とかに入っていったりとか、新しい視点で、いろいろものを見ることで広がりっていうのがいろいろ出てくると思いますね。
京都にはふさわしい NPO かなと思いますよね。京都昔からなんかこういろんなものを美的になんか表、暮らし、用の美とかよく言いますけど、いろんなところそういう知恵があったと思うんですけれども、それをね、今美大生もたくさんこう、芸術大学多いですよね、京都に、そういうこともありますし、京都っていう町自体が持っている、美意識もありますし、そういうところをまたさらにこ
う、そうですね、
NPO の活動にも、
そうですね、やっぱり当時、私たちが活動を始めた当時っていうのはあんまりその、美術系の大学とかも、街づくりをしていこうとかっていう動きはそんなに今ほどは盛んでなかったので、そういう、こう橋渡し的なことを少しずつやっていったりとかっていうことも活動で、なかなかね、こういう成果がありましたって言えるほどじゃないんですけど、私たちの活動も少しは貢献できてるのかなって思うところはありますね。
なかなかね、芸術の世界っていうのはそれこそ、自分で深めていってねっていうので、その街づくりってところにどうなのかっていう場合もあるかもしれないんですけど、それをなんか実際こういうことができるんだっていうのを見せてくださったような気がしますね。アートプランまぜまぜの、
いろいろ
それで、これはね、この番組は、タイトルで言いましたけれども、ふるさと京都夢知恵元気ワクワク塾という、地域のキーパーソンをなんか作ろうとか、キーパーソンの方々が、結構来てくださって交流を深めたりっていう、そういう場でもあるんですね。で、佐藤さんも、昨年ちょっと来てくださって、 佐藤さんの場合はちょうどあの交流会の、はい、場面で来てくださったんですけど、はい、そこでまたあのこの講座のいいところはいろんな人が出会うことで新たな取り組みが生まれたり、はいはい、コラボができたりっていうところもあるんですけど、はい、そういうことも少しなんか、
ね、そうですね、あの、はい、その交流会で会われた方が、うんうん、あのまあ、あのその今あの京都市内だけでなくって、うん、あの京都府地域でいろいろ活動を広げてまして、あの亀岡で、まあ、地域づくりの活動に私も参加してまして、うん、でその活動にそのあと今年になってからですかね、ちょっと協力していただいたりっていう広がりが生まれていますね、うん
う
ん、はい、
そういうところがまたねこの、はい、講座ってそこの場で学ぶことプラス交流みたいなところ、はい、そこがなんかコラボみたいになっていく面白みがあるんですね、
はいはい、
で、今日ねお越しいただいたことのもう一つにね、あの、まあ、去年そのユーシアにいらっしゃった時に本を持ってきてくださってたんですけれども、その本が、明かりがつなぐ記憶っていうか、あの天川学校のね取り組みをずっと記録した本を出されたんですけど、はい、今年もそのプロジェクトは動いているということで、はい、そのご紹介をね少ししていただこうかなと思っています、
はい、
ちょっと予告的に今ちょっと言っていただいて、
そうですね、はい、まあ、過去アートプロジェクトというあの京都府のちょうど真ん中ぐらいにある日吉ダムというダムで、毎年8月にあのアートプランまぜまぜと、あと桂川流域ネットワークという環境系の NPO と2つの、まあ、異分野 NPO のコラボレーションとして最初にあの始まったあのイベントなんですけれども、その日吉ダムにあの約120個ぐらいの、お家が水没しているんですけれども、その家の明かりを湖面に再現することで、まあ、あのアートの力を使ってあの、まあ、現在と過去を結んでいくっていうようなことを、まあ、きっかけにして地域づくりや、そうですね、なんと言ったらいいのか、まあ、環境問題とかあのダムの問題やなんかもあのいろいろ考える場にしていこうっていうような試みをしています。で、今年の開催日がですね、8月の7日の土曜日と8月の8日の、日曜日ですね、あの2晩あの明かりを灯すということで、明かりがつなぐ記憶というイベントというか、まあ、あのアート巨大なアートを、あの音楽あの大きいのであの行うんですけれども、そのですね、8月7日にですね、あの京都市内の方であの結構こうあの道が分からなくて行きづらいとか、あの、まあ、あの JR でも行けることは行けるんですけれども、やっぱりちょっと不安だっていう方向けに、あの明かりがつなぐ記憶を見に行くツアーというのも、はい、企画していまして、それがですね、まあ、あの昼間の2時に JR を二条駅を出発して、で、まあ、夜の明かりを見て夜の11時ぐらいにまた二条駅に帰ってくるようなツアーになっています。で、まあ、昼間の日吉もあの満喫できて、まあ、自然がいっぱいなところだったりとか、まあ、あの自然食を扱っているようなカフェでご飯が食べられたりとかっていうことで、結構あの魅力的な日吉の魅力を、満喫したと後で、あの、まあ、壮大なアートが見られるというような、はい、ちょっと私もあのお客さんだったらぜひ参加したいようなもう、はい、ツアーになっています。
わかりました、はい、ではここでちょっと1曲挟んでまた後ほどお聞きしたいと思います。今日はゲストにアートプランまぜまぜの代表佐藤久江さんにお越しいただいております。先ほどから天和加工アートプロジェクト2010のお話を伺っているんですけれども、これは、佐藤さんが実行委員長という形で進めていらっしゃるんですけど、はい、ちょっとプロジェクトの中身どういう方々がやっていらっしゃるのかとか、もともとどんな思いでこう始められたのかなというのを少し ご紹介ください。
はい、ですね、先ほどもちょっと触れたんですけれども、もともと桂川流域ネットワークという団体と、NPO 法人アートプランまぜまぜっていう2つの団体で、始まりまして、で、最初はですね、実は桂川流域ネットワークが、ダムの管理をしているダム管理所さんやなんかが入っている会議、偉い人が、地元の偉い人がやっている会議がありまして、その会議で、ちょうど日吉ダムができて7、8年ぐらい経って、新しい市民の人の利用提案っていうのが何かないだろうかっていう相談を受けられて、桂川流域ネットワーク の当時事務局長だった人がですね、アイディアをいろいろ練って、で公募をかけてアイディアプランっていうのを出してみようっていうことで、天赤湖夢プランっていうのもその時に簡単なものだったんですけれども、公募をして、その中に実はこの明かりがつなぐ記憶の原案になる案がありまして、で芸術系の大学生の提案だったんですけれども、水没した集落の明かりを一晩だけ、その時は一晩だったんですけど、一晩だけ灯して、その時にもう移転された方が懐かしむようなお祭りができたらいいなっていうような提案がありまして、でそれでその案をですね、やってみたいっていうこと で、アートプランまぜまぜの方に相談に来まして、アートだったらできるだろうっていうことで、私たちもそれはでもぜひやる価値があるからやろうっていうことで始めたというのが、で一緒にコラボレーションとして始めたっていうのがきっかけ で、アートプランまぜまぜの方で当時芸術系の助成金にそのプランをねちょっと膨らませたような企画書を出して、助成金に応募したところ受かってしまったので、その時からやらざるを得ないみたいな、こんな無謀なことどうやってやったらいいんだろうっていうところから始まったので、もともと桂川流域ネットワークのメンバーが入ってますので、川 の知識が非常にあるメンバーだったりとか、大学生で割とその川でいろいろボートを出したりっていうことをちょっと続けているような、サークル活動とかゼミ活動でやっているような人たちとかが、協力してくれる形で最初始まりまして、で、そこにこう、京都造形大の先生やなんかもうちのアートプランまでまでのメンバーでいたので、京都造形大の学生さんが入るようになったりとか、で、そんな相互しているうちに今は大阪商業大学の学生さんが来てくれたりとか、割とこういろんな大学の学生さんと、そうですね、その環境系と芸術系の、実行委員会のいろんな活動をしている人たちが実行委員会にの中心にいてっていう形で構成されているんですね。はい、
その、地元の方々ね、その記憶をね、つなぐということなんですけども、どうですか、されてみて。
そうですね、最初は本当に怖かったんですね、実はこんなことしてくれるなっていうような自分のね、本当にこうね、記憶になんか土足で踏み込むようなことはするなって言われるんじゃないかなと思ったんですけれども、意外にですね、移転された皆さんっていうのは喜んでくださっている人がほとんどで、もうプロジェクト自体が6年目になるんですけれども、1年目2年目は私たちもおっかなびっくりだったし、地元の人にも本当にお願いして来てもらってるっていうような、地元というか移転された方ですね、お願いして来てもらってるっていう感じだったんですけど、それがだんだんですね、やはりもう恒例行事化してきて、お孫さんとか子供さんとかを、連れてその明かりを見に来て、一緒に車に乗って見に来ては、昔 の風景はこうだったんだとか、あそこに石垣があってとか、あそこに誰々ちゃん家があってみたいな、すごく自然に 昔を懐かしむ場になっている感じですね。うん、いいですね、
それだとね。でこの先ほどねあのツアーもあるっていうことなんですけれども、はい、それはあの申し込みっていうのはどういうふうにしたらいいんですかね。これは何日に出発する分ですかね。
これは、8月の7日の土曜日の2時に JR 二条駅出発する
分、その分はツアーがあるということですね。
はい、そうですね、はい。でこちらの方の、申し込みはですね、こちら企画の方をですね、あの実行委員会ではなくて、株式会社ツアーランドさんにお願いしていまして、で電話番号がですね、075-212-3070 になります。
こちら、まだお申し込み大丈夫かな。
もう大丈夫です、はい、
じゃあぜひ、ね、はい、たくさんの方行かれたらいいんですよね。これたくさん行って、はいはい、2時に JR 二条駅を出て、はい、それでなんか道の駅観光小越村行ったり、いろいろ回るんですよね。資料館も行くし、はい、なんかドイツカフェ、
ミトキヤさんというあの素敵なカフェがありまして、ドイツ人のご主人と日本人で、うん、あの地元のあの日吉の地元の、うん、あの声楽家の方が一緒にやっている、まあ音楽も、当日あの音楽会も予定してるんですけれども、はい、素敵なカフェで自然食が食べられるところです。はい、
であの夕方、まあ、いろいろ回って、はい、あの夜7時半、はい、明かりがつなっておくのところ、
はいはい、そうですね、ダムを一周してもらってっていう形になりますね、うん、はい、
でスプリング日吉に戻って、はい、JR 二条駅から、11時に、
はい、
なんか夏のようね、
夏の、
はい、楽しんでいただけて、はい、またこういろんな思いをそれぞれ、ね、行かれた方が抱いていただいたらいいですよね。
そうですね、
環境のことを思われる方もいらっしゃるだろうし、
は
い、
あのやっぱりご自分 の、うん、あの生まれ故郷を思い出すっていうような方とかが多いですね、うんうん、感想を聞かれる、聞いていると、はい、
なるほど、ね、ぜひこの今年も大成功ということを祈りたいと思います。はいはい、そろそろね時間が迫ってまいりました。このふるさと京都あの夢知恵元気ワクワク塾の講座なんですけれども、8月は、講座ではなくてサロンをします。8月20日午後7時から、社会起業家との交流会ということで、株式の会社のぞみの代表に来ていただいて、藤田代表に来ていただいて、お話あの皆さんで、ね、サロンをします。よかったらぜひいらしてくださいね、はい。では、時間になりました。今日は佐藤久恵さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は地域力再生活動を応援する公共人材づくり研究会の協力でお送りいたしました。